風呂行こうか。
始まりました。インターネットラジオ風呂行こかです。この番組は銭湯に興味があるけどまだ行ったことがないとか、そういや最近銭湯はご無沙汰やなという方に改めて銭湯の魅力を伝えて、どんどん減っていく昔ながらの銭湯を勝手に応援しようという銭湯ファン有志による全世界に向けた放送です。毎回実際の銭湯の脱衣所をお借りして録音しています。ナビゲーターは私、京都在住の林裕樹と、
大阪在住のラッキー上松と、
神戸在住の松本浩二、
この風呂行こか3人衆でお送りします。パチンコ屋でパチンコするの久々でしたけども、
面白かったね。
面白かったけど、もう瞬間たらなくなりましたね。
もう全然ダメでした。
もう乾杯です。
はい、
いやって今日はラジオ収録やのになんでわざわざ京都まで来てパチンコしてるんですか。
わかった林さん、はい、家計ども目の出ないライターはもう廃業してパチプロになるわけやね。
そうそう、もうね、安い原稿書く仕事なんてやっちゃいますよ。もうちゃいますちゃいます、真面目ライターやりますよ。お仕事待ってますよ。
またやるんですか。
はい、もちろんですよ。
やりますよって誰に言うてるんですか。
はい、視聴者の方にですよ。中元に言って
これ聞いてる方は私に仕事ください、は
い、いやいや、まあまあまあまあ、それはさておいてですね、はい、今日邪魔する銭湯がある町はですね、パチンコ屋とこう深い関わりがあるんですよ。
ほう、パチンコ屋と深い関わりのある町、あ、まあ町やね、銭湯、わ、うん、かった。は
い、
お風呂の中にずらーっとパチンコ台があって、こう回しな、
惜しくない惜しくない。
でも京都とパチンコってあんまりイメージつながらへんのですけどね、うん、なんか京都らしいパチンコ屋さんあるんですか。なんかちょっと着物着てやるとか。
京都らしいっていうことはないんですけどね。
着物着てたらよう出るとか、う
ん、いやいや出ない出ない出ない。あの町と関係があるんです。
町と関係がある、
はい、ところでここは京都のどの辺ですの。
はい、今日はですね、我々はあの上京区の千本中立売りという交差点の近くに来ております。う
ん、千本も中立してるんですね。
カットです。気づいてないですけども P はカットです。はい、いわゆるあの西陣です。
ほう、
あの西陣といったらあの西陣織の。
そうです、この千本通りはですね、西陣織がねこう繁盛した時代にですね、うん、
はい、
昭和30年代40年代映画館とか飲食店がざーっと立ち並んだ大繁華街やったんですよ。
ほう、今京都の繁華街言うたらあの東の河原町とか木屋町とか、はい、あの新京区あの辺りですけども、はい、こんな今まで言うたらまあ外れの方なんですけど、はい、この辺がそんな一大繁華街やったわけですか。
市場の方の京区に対してね、ここは上の京区と呼ばれてた繁華街でね、
ほう、
今ちょっとなんかのんびりした感じの商店街ですけどね。
そうなんですよ、うん、でもね、近くにはあの五番町という昔の遊郭があってね、あの五番町夕霧楼というあの水上勉さんの小説の舞台になってたりですね。
あれですか、
千本通りにあったあの映画館ですね、そこは浅田二郎さん の、あのオリオン座からの招待状のね、
ほうほう、
モデルになってたりとね、この辺はほんまにね一大繁華街やったんです。
へー、そういうまあ歴史、繁華街やった歴史があるからパチンコ屋が多いと。
そういうことです。
あ、なるほど、抜けた後にパチンコ屋が入ってい
ってるの。映画館の後にねパチンコ屋が立ってるわけなんですよ。
なるほど、それで我々3人並んで、うん、パチンコして全然ダメなんだわけで、
はい、町のためにお金を落としてきたわけですよ。
なるほど、
はい、
活性化にちょっとね
協力しました。
はい、
はい、
で教育銭湯はここから近いんですか。
はい、もうすぐなんですよ、うん、一筋裏なんですけれども、昔は西陣教屋と呼ばれて大変にぎやかだったね路地の中にある教屋湯というお風呂屋さんに行きたいと思います。
なんかちょっとディープな香りがいたしますね。
うん、松本さんそういう雰囲気好きでしょ。
大好きでございます。
はい、それじゃあね早速
お邪魔しましょう。
こんにちは。
こんにちは。
いらっしゃいませ。
はい、我々はですね今京屋湯さんの脱衣場へと入ってまいりました。
はい、来ました。はいはい、
どうでした前のあの路地の雰囲気。
なんかねだんだん静かな住宅地になりつつあるいう感じですけれども、はい、 昔の面影そこかしこにございました ね。あの角にあった中華料理屋気になる ね。
奥のスナックとかも気になったでしょ
しゃぶしゃぶスナックってどんなやろ ね。
気になりますね
あの赤い丸い提灯のね飯って書いてある食堂とかね、
はいはい、もう気になる店がいっぱいありましたけどもね、
あとでちょっとね昔の様子なんかもご主人に伺ってみたいですね、
は
い、
あとあの路地からこう京極湯さんの煙突が見えたんですけど裏にね、はい、あれレンガ造りですごいなんか味がある煙突ですね。
もうね世界遺産級の煙突ですよあれはもうね。
レンガ煙突。
ちょっとねぜひあれは裏に回って煙突も見ていってほしいと思います。
説明できへんねあの形。はい、でもねあのほんでこの建物ですよこの京極湯さんの、はいはい、角に散髪屋さんをこう抱きかかえるようにね、
はい、温かく包み込むようにね。
散髪屋さんとお風呂屋さんもほんまセットいう感じですよね、
は
い、
散髪屋さんも廃業してはるんですね。
そう残念ながらね数年前に辞めはったんですけど、まあ、建物はそのまま残ってますんで、
その様子がなんともしびれますよね、
うん、でその散髪屋を通り過ぎてくるとですよあの京極湯の看板が見えてくるわけですよ、
はいはいはい、アーチがね
アーチ状のねあの水玉模様の看板かわいらしいでしょ。
かわいらしいですねあれ
お風呂やなっていう感じですよね、はいはい、でまたこののれんくぐったら玄関スペースね、
はい、
なんか昔の写真とか古い映画のポスターとかね、
はい、
美空ひばりのなんとか捕物帳とか、
はいはい、勝新太郎のなんちゃらとかね、そういうのが置いてあるわけですよ。
もう靴履いたままちょっと見入ってしまう感じでね、
お風呂入りに来たの忘れてしまう感じですからねあそこで
忘れへん。
あとなんか昔の街の写真とかもいっぱいありますね。
そうね昔の白黒のねの西陣華やかし頃のね写真がいっぱいこう飾ってあるわけですよ、う
ん、なんか京都に来たな、
そう
そうよそから来た人なんか特にね、
う
ん、ここでちょっとしばらくほーっと
して嬉しくなりますね、
はい、お風呂入る前からね、
うん、でまたこの脱衣場も落ち着いたええ雰囲気
でしょ、うん、ここ中入ってきてもまたいいでしょ。
ここで一泊せなあかん ね
ほんまにね一泊二日いくらかまたご主人に聞きたいと思いますけどもね、はい、派手さはないですけどねなんかええなというのはこの京極湯なんですよね。
まさしくその通り。
それではですね早速ね、はい、ご主人にお話を
伺いましょう。
はい、ということでですね京極湯のご主人高村純一さんに来ていただきました。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ここはやっぱ建物が渋くて初めて来た松本さんとか、うん、ラッキーさんももううなり声を上げてもうシャッター押しまくってはったんですけども
来るなりもう撮影の手が止まらないな
ここのお風呂はいつぐらいからのお風呂なんですかね。
できたのが私の親父からですね昭和21年からと聞いてます。
ああそうですか、
はい、
うーん、それ以前は誰かがお風呂やったはっもともとあったんですかね
と思いますね。あ、その前からやってたとは聞いてますけど、うちの親父が入ったのが昭和21年から入ってます、は
いはい、ね、裏の煙突とかもすごいがっしりしてて、あれもなかなかもう京都では見かけないようなね。
この前も滋賀県の方から、
はい、
わざわざ写真家の方ですか、
はい、
煙突をわざわざ撮りに来はって
煙突の写真を。
そうですわ、煙がもっと出してくれと、はい、あ、それの写真を撮りたいと、
は
あ、いうことでね2回3回ぐらい来はりましたね。
あ、そうですか。
滋賀県の方から
で3回とも風呂入って帰りはったん
ですか。そうです。
あ、
もうそういう方はみんな風呂入ってもらうたな。
そりゃそうですよ ね。
風呂入らずに撮って帰るなんてそんなことは許されないですからね。
写真の撮りに禁止って書いておきましょうか
お願いします
でもあんまり煙とか出したらこの辺結構家があるから周りの方嫌がらはったりしはるんちゃいます。
昔からやはる方はもう煙突からは煙が出るのは当たり前と。あ、
その通りですよね。
そのための煙突ですからね。
その通りですよ、ほんまに。
まあ今ちょっと話出ましたけど、こちらはねまだ薪廃材で炊いておられるお風呂で、ね、
裏に積んでありましたよ、
はい、この井戸水を汲み上げて、はい、西陣のあたりはまだ水がいいんですけども、
あ、
それを薪で炊いてはるという、ね、ほんまに気持ちのいいお湯なんですけども、
もう昔ながらのお湯が湧いてるわけですよね、
うん、そうです、
うん、もう5、6年前になるかと思いますけど、立命館の野村くんという風呂好きがいましてね。
野村くんやるな。
野村くんが廃材が入ってくるたびにここに手伝いに来て、チェーンソーでその切り分けてたんですよ。で、あとお風呂入らしてもお手帰るというね。
あ、キリチンとしてただ風呂入れさってたんですね。
そうです。
あ、
で、まあ、ご飯も食べてもらって帰りましたよ
まあもう今彼実家の石川県の方に帰ったんですけども、彼が置き土産であのお風呂の中で読める本をもうありがとうございましたって言って、これお風呂に置いてくださいって言って置いていったのが今置いてあるんですよ。これ
石川、はい、言うたら銭湯のふるさとじゃないですか。
ふるさとから京都にやってきて
風呂屋さんの
風呂に恩返ししてまた石川に帰っていたと最近野村君は、
連絡さんね、年に1回ぐらいはあります。
あ、
でいついつ今度行くいうことで、
はいはい、そういう時はやっぱ手伝って帰ったりするんですか。
最近はもう来てふと入ったらすぐ帰ります
客のうまみを知ってしまったわけですね
ちょっとね身分が上がらはったよね。
ああそういうもう社会人として
金払って入るいうことができるようになったわけ。
はいはい、
パンの耳とか食べてなんかバターさんみたいなね。
ほんまですか、それは
それでもどういうんです銭湯に来る、
はい、
パンの耳食べてでも銭湯に来る、やらいもんやなと思ってましたね。
あ、どうですか同じ立命館出身の
私もパンの耳もらいに行きました喫茶店
ですか。
ほんでちゃんと銭湯行ってましたよ、
うん、もう立命館の伝統なんですね。
だって銭湯行かんと当時はシャワーも浴びられんかったですからもう風呂は絶対に入らんとね。
そうです、
体くそうなってもう女子学生に嫌われます
風呂入って好かれました女子学生に。
そんなことはないけどまず女子学生に話しかける、まあ、切符をもらえたと。
あ、
風呂に入ること
で入場券がもらえると。それ
パスポートですよ銭湯はね女子学生と話するための
まずですね、
まず清潔、
清めてから、
はい、
そんなことどうでもいいじゃないですかそんな昔の悲しい思い出はいいんです、
はい、そんなことはいいんです。京極湯さんですよ、京極湯さん。高村さんはここでじゃあ生まれ育ったはったわけですか。
そうです、私はここで生まれ育ってます、
はい
はい、
高村さん何年の生まれですか。
昭和20年。
20年、あ、
ちょうど戦争が終わった年、
戦国っ子です。
はそうですね、
つまり戦争が終わった年にお生まれになったということは平和の申し子じゃないですかね。
そうですよ、
もう白鳩ですよ。
言われて嬉しいか嬉しくないかよくわからない
やつ。あなたは鳩やーってすいません、今のところどうせカットされますね
昭和20年生まれやったら、まあ、この前の西陣教育とか映画館があったり にぎやかしかった頃、ちょうど青春時代をこの辺で送らはったわけですね高村さん。
そうです、ですから私が、まあ、小学校中学校、
はい、
この自分にはもう映画館がねこの中に3軒ありました、この商店街の中に、
はいはい、
せやさかいに映画館が終わった時にはもう歩けんぐらい人がありましたね。
あ、この
まあね3メーターぐらいの路地ですよね道幅。
いやでも楽しげ、なんかお祭りのねなんかちょっとこう縁日のそんな感じですね、もう毎日が
毎日そうですよ。
はちょっといかがわしい雰囲気なんかもあったんですかね当時。
どうですか昔からそのいっぱいの皆さんも多かったさか
い
に、
はいはい、
ちょっとそういう知らない方はちょっと怖いなっていうイメージがあったみたいです。
ああ、
学校に行けるようになったら大人の仲間入りみたいな。
そうそうそうそうそう。
ちょっと高校ぐらいになったら友達と行ってみようかみたいな。
そうですわ、
そういう雰囲気の、
ね、
ええな
そこにストリップ劇場もありましたしね、
はいはい、
千と千尋のあんな世界ですね。狭い路地にいろんな食べ物屋さんやら飲み屋やらちょっと怪しげな
提灯がぶら下がっててね、
そうそうそう、
赤い提灯がこう並んでるような、
その中にこの京極湯さんののれも揺れてたわけですよね。
つい最近までもね専門に抜ける路地の角に映画館とかまだ残ってましたしね、
はいはい、
ちょっと名残はまだ残ってたんで、だんだんまあ普通の住宅地っぽくなってきましたけれども、結構新しい住民の方も増えてる感じなんですかねこの辺は。
そうやね、もう住宅街になりつつありますね、
はいはい、向かいに三増さんとかね、
お寿司屋さんね、
お寿司屋さんがあったんですけども、
美味しかったですね。
でここに柳氷も三増さんの柳氷が残ってるんですけども、そこもちょっと最近閉めはったということ で、そうですね、ちょっと寂しい話、
お寿司屋さん、
はい、あと矢でマリアっていう書いてあるのもありますけども、はい、あれは喫茶店でね昔この老人の中にあって今千本通りの方に移動しはったんですけど、マリアさんはまだ今でもお店やってはりますよね。
え、千本中立ちより下がったところでやってはります、
はいはい
は
いは
い、
は
だからこの柳氷見てももう屋号はずらーっと並んでるんですよね。
うん、これがあるいうことはやっぱりこんだけこのね商店がにぎやかやったということですよね、はい、
そうです。
ええやろな、ここほんならお風呂入って風呂上がりにちょっと前で寿司つまみながらいっぱい飲むとか。
そういうことです。
最高
やね今日できるもんならそれやりたかったけどもうないんやねその寿司屋、
ね、まあね、まだ寿司屋はないですけども、ちょっと行ったらね古い中華料理屋で餃子出すところとかね、そういうところは何軒かポツポツ残ってますんで、ぜひこの後ねまた行きたいと思いますけれども。
ほんまですよ、
高村さんで商店会の会長の時この街灯をきれいに整備しちゃったんですよね、あの西陣教育って書いてある
花灯籠いうやつをね、
はいはい、
やらせていただいて、
はいはい、
これはちょっと結構皆さんに人気ありますね、
はいはいはい、
喜んでいただいてます。
花灯籠いうのは
当時のやつが前に残ってて2つばかり、うん、源氏物語の絵ですかね、あれ
源氏物語です。
絵巻物を描いた灯籠が置いてあるんです、はい、あれを路地にガーッとこう各店々に、
ね、路地いうか、まあ、商店街の中で全部ね、
はい、夜になったらその灯籠がずっと並んでる、歩いていく、
はいはい、
あ風情がありますね。
そうです
高村さんなかなかアイデアマンでそういうのもやらはったし、うん、街灯も買えはったし、あとね、あのさっきの中華料理屋あったじゃないですか、路地の中に、あそこの前にでっかいねクリスマスツリーを建てたもん、高村さんの
中華料理屋にクリスマスツリー、
いや中華料理屋さんが建てたんちゃいますね
そこの前の交差点のとこね、
まあ、でも商店街としてね、はい、ごっついごっつい5メーターぐらいのねもみの木、ほんまのもみの木をねちょうど、三山の方から持ってきていただいて、うん、ほんでほんまにツリーで飾った、3年前やったかな、飾りましたね、うん、
あクリスマスの時にね、
そうです、
はい、それでうちもなんかせなあかんって言うて教育員もチカチカとさせはったんですよ、ちょっとイルミネーションで、その名残が今でも晩になったらまだチカチカしてますんで、夜に来たらまた教育
員、また夜が違いますよ
チカチカと、
ねね、まあ、そのついでと言いますけど、門松、はい、お正月の時門松、
はい、
これ林さん見ていただ
き、正月は見てないですね、
あそうですか、はい、門松をね見ていただきたいんですけど、
ですか、
ね、
自慢の門松なんです、ま
あね、これはもうよそに絶対ない門松、
ほうほう、どういうやつだったんですか、
電球色入れてね
門松に電球入れた
もうそれはよそで絶対ないですよ、
あほんまですか、
この三方入り口にね、
はい、それはもう何年か、2年、
これも4年ぐらいになりますかね、
あ
そお正月の本のその10日間、
まあ、15日間入れますね、15、
クリスマスに商店街の
が終わったらその門松です
わ、うん、はいはいはい、はい、今年もやらはる予定なんですか、それは
ツリーはねちょっと今言うように大変ですね、そのもみの木も、ね、なかなか持ってこられなくて、門松は毎年頑張ってやっていきます、
あほんまですか、
ええ、
じゃあ
で、まあ、今年ですね、今年は電飾の中にね、
はい、
覗きますとね、はい、絆、
去年の一文字のあれ、
そうです、
ね、あの清水寺で書くやつですやん、
これを中に入れました、
ね、絆が入ってる、
こう覗き込むとね、
はい、
絆いうのが見えるんですね、
覗き込まないと見えない、
そうです、覗かへん方は見えないんですね、
門松に覗いてくださいって書いてある、
反対にね覗かないでくださいと、
は
あ、書くと誰でも覗きたくなる、
あなるほ ど、
さ
すが分かってらっしゃるさすが商店街の会長さんですこのお風呂屋さんはのれんには当然入らないでくださいと書いてあげる風呂に入らないでください
そしたら来ますやろか
入浴を断り、
入浴を断り
言ったらみんな、なんでやろうなってみんな覗いていく、
一遍やってみましょうね、
チャレンジあるのみという、
そうですね、
チャレンジといえばですね、はい、最近東京であのジョギングが流行ってて、皇居の周りをね、
はいはい、
走るジョガーが多くて、それで
その周りの銭湯がね、
はい、そうですよ、ランナーズ銭湯としてロッカーを貸し出してるっていうのが話題になってたりして、うん、お風呂屋さんもお客さんが増えてニコニコで、ランナーの方もね、うん、荷物預けられてニコニコ、
すごく便利、
汗かいてニコニコ、それを聞きつけた高村さんはね、
さすが会長
うそうですか、
見てくださいあの脱衣所に貼ってあるでしょ、お勤め帰りにジョギングされる方ロッカー無料で貸します、はい、ここまでやったらまだ普通なんですよ、
はい、
ここまでやったらまだ普通なんですけども、入浴されなくてもかって
書いてある、なんでやん何のためにそれロッカー貸すんですよ
これはさっきの話じゃないけどね、
はい、
そういうスタンダーになっても行こうとぐらいの方が多いなると思って書いてるんですね、
最初のまあ紙をこれでしようというね、
風呂入らんでもええらしいで言うて、うん、来てだけどこれを見たらもう入らずに俺なく
て、ここで着替えて風呂入らないことなんか考えられないです
よ、帰るときどんだけ睨まれるかねなことはない
実際に利用される方は多いんですか、
この辺場所的にもあるのかも分かりませんけどね、はい、まあ、ちょっと少ないですね、
この辺走るとしたらどこ走ったらいいんですか、
北の天満宮、
あ
金閣寺、
はあはあ、
うん、この辺まで走ってきていただいて帰ってきてくれる時間帯ぐらいちょうどいい時間帯と思います、
あ、うん、ちょっと走るの好きな人なんかね、うん、この京都に観光に来たついでに、
はい、
絡みになって荷物全部預けて、
はい、
ほんで金閣寺とか北の天満宮走ってきてんって東京帰って自慢できますもんね、
はい、そうですよね、そういう観光地をジョギングするっていうのもあり、
いいですよ ね、それ
そういう楽しみ方もあるかもしれません、
でここで風呂入ってここの西陣局でちょっといっぱい飲んで帰るとかね、はい、
そうですね、
あこれこれちょっとどんどん宣伝してね、
はい、京都のいい思い出になると思いますよ、こんな
そういうこの京都観光もね、はい、できることで、
この辺結構ね若い方が最近ポツポツと小さいお店をね開かはるパターンも出てきてるんですよ、
ちょっと洒落た感じ、
はいはい、
そうですね、なんか近くにも、はい、喫茶店ができましたね、そういう、
そうですね、一条通りにもね、できましたね、
京町の風の喫茶店、
はい、あとなんかゲストハウス一泊2000円ぐらいで泊まれるようなところもねポツポツとできてますし、うん、
増えてきましたね、
はい、
京都の人のみならず、
はい、
ね、よそから来られた方ももう社会資源としてここを、ね、一つの拠点としてね京極湯さんを使っていただけますよね、
はい、本当に
夕方になったら一旦京極湯さんにチェックインして、
はい
はい、
荷物預けて
走るなり、
はい、
飲み食いするなり散策するなりね、
はい、そうです、
使えますここは利用価値大
はい、
ね、言わせていただきます。
ちょっと心配なことを高村さんから小耳に挟んだんですけども、ちょっとね釜がねちょっともう悲鳴を上げ始めてるらしいんです。
なんと風呂屋の命という
そうです、
はい、裏の釜が
だと3週間ぐらい前からもう情けない話ですけど漏れ出しまして、
あ
ちょっと直しに来てもらってるんですけど、一番直らへん場所でどうしようもない言われてますね。
うわ
最悪ですわ。
もうここの釜は何年ぐらい使ってはる釜なんですか。
15年ぐらいになりますかね。
ああまあまあ大体10年から15年ぐらいって言いますんでね。
ポトポトと落ちてきてるわけですね。
そうです。
釜の中になんとどうしましょう。
どうしましょう。
どうしたらいいんですかそういう場合は。
これはもう直さな
しゃあない。直さない
これがまた高いんですね。
ああ、いれ高村さんはでもまだまだやらはるつもりですよねお風呂。
なんとか
もう大丈夫。このね風呂いこかラジオで紹介されたら、はい、次の日からもう並びますから。
そうですか。
ラジオ聞きました。
ありがとうございます。
でもこれ2年半ぐらいやってますけど、まだ我々行ったお風呂は一軒たりとも
廃業して
ない。閉まってないです。
そうですか、
はい、ジンクスがあります。
嬉しい。
今このお風呂屋さんどんどん廃業していく中でもすごい完全確率なんですね。
結構我々ねあの渋いところを選んで行ってるんですけれども、はい、一軒たりともまだ、はい、やめてはりません、
ね。なぜかというと我々が紹介した翌日からお客さん並ぶからなんですよ。だいたい釜入れ替えのかかった費用は3日か4日で回収
で3日か4日、
はい、
どんな釜でそれ。
家の給湯器ぐらい
の。
違うの。違います。パロマとかちゃいますよ。林内とかちゃいますよ。
もうちょっとお分かりな
もんか。釜入れ替えるとなるとね、やっぱり、まだ10年15年はやらなあかんっていう新たなる気持ちにこうなるんじゃないかと思うんですけども。
そうです。だからまあ入れ替えてもうちょっと頑張っていこうかと思ってます、
はい、あ力強い。
それはね、この寂しくなった西新京区をこれから蘇らそうっていう時にお風呂屋さんの火が消えたんでは。
そうですよ。核となるこう店舗ですからね。もうこの商店街
拠点ですからね、
はい、ありがとうございます。
お風呂屋さんのない町なんてね、
そう火が消えたようになりますからね。お風呂屋さんが一軒消えてしまったら、ね、ここね、前お風呂いこかラジオでお邪魔した真島さんのところ、長者湯さんが、はい、まあ、隣風呂になるんですかね、あそこは。ちょっと、ね、まあ、離れてますけど、まあ、歩いても10分ぐらいで比較的近いんですよ、うん、で真島さんのとこも木で炊いてあって、あのこちらの高村さんのとこも木で炊いてあって、昔はね、あの廃材入ってきたらわけわけしたりしてはりましたもん ね。
今でもね、またたまたまそういうとこができましてね。
あ、そうなんですか、
真島君と一緒に、
はい、
一緒に廃材を取りに行ってます、
ね、あ、そうなんですか、
楽しそう。
軽トラで2人乗っていかはるんですか。
軽トラで2人で、はい、
そのシーンちょっと写真欲しいですね。
ちょいこが木取りに楽しそうやな。
木行くか木みたいな。
ちょっと木行っとこうか。楽しそうやな、
その軽トラめっちゃ楽しそうですね。
乗りたいわその
軽トラ。あとね、ここのお風呂ええなと思ったのはね、高村さん の息子さんが向かい側に住んではるんですけどね、お孫さんがいはるんですけども、ちっちゃい女の子がいはって、はい、毎日この大きいお風呂にね、向かいのお家から入りに来てはったりしてはって、
ま、たね、
これがまたね可愛らしい女の子で。
そうです、はい、もうなんとも言えない可愛らしいね。
デロンデロンですか高村さん、そのお孫さんに。
おじいちゃんの沸かしてくれたお風呂、それはもう一生私のお風呂ここやねんっていう大きになってもね。
そうです、せさがいにやっぱりこの大きいお風呂に入るのはやっぱり喜んでますね。おい、めちゃめちゃ喜んでますわ。
その子が嫁入りするときに多分ね、ここで身を清めて、この脱衣場で白むくに着替えて、そこから出ていきますよ。
いいですね。
もうみんなで号泣。
号泣やね。
おじいちゃんありがとうと言われた日にはもう。
ね、
もうその時はね、マスコミ各社呼びましょうね。
そう、さぞや美しいでしょ、ここで。
リコちゃんももう小学校の高学年、そろそろ娘さんの子をね、ちょっと思春期に入ってきて。
そうです、まあ、こっち男風呂は入りませんね。寂しになってきました。
まあ、もうあと10年ちょっとしたら
いい娘さんになって
ねえ、ここから旅立っていくわけです
よ。もう高村さんちょっと目がうるうるして
まだ大丈夫、
まだ
もうしばらく
そうですか、
そうですか。まだ泣くにはちょっと早いですか。
早すぎました。
そうですか。
はい、ということでいろいろ楽しいお話をありがとうございました。
ありがとうございました。
いつもですね、定番の質問なんですけれども、はい、最近ちょっとお風呂から離れてる方とかですね、うん、若くてまだお風呂を体験したことはない人とかに ね、うん、ちょっとメッセージをお願いしてるんですけども、高村さんからもちょっと一言お願いできればと思いますけども、
は
い、
先ほどもちょっとお話ししてましたように、はい、うちは廃材で炊いて、はい、入っていただくとやっぱりまったりして、
はいはい、
なんとも言えん言うだったなあ言うてね、あ帰っていただきます、
はいはい、
うん、家庭風呂のある方も、
はい、
一度、はい、銭湯に来ていただきたいと、
はい、
いつもこう思っております。
はい、もうね、ここはまた水がええとこなんでね、薪で沸かす地下水がたまらんのですよ。肌当たりがすごい柔らかいんですよ。
多分ね、入ってきはるときと出ていくとき顔変わってるでしょうね、うん、人相が。
そうですね、
一回入ってもうたら分かりますと、
うん、まあやね、入らなあかん、はい、というか我々もこれからね、はい、今からこれ済んだら、
はい、もちろん入らせていただきますんで、またあとよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
ということで今日は京極湯のご主人高村純一さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ね、西陣京極の路地の中でね、西陣の移り変わりを見続けてきた京極湯さんですけれども、はい、地下水を薪で沸かすお湯は普遍のね気持ちよさですんでね、ぜひ一度体験していただきたいと思います。
はい、うんうん、で、あの昔の写真とかこう古い映画のポスターとかも展示されてて、こう蜂との一体感を感じる栄養風呂屋さんですね。
そうなんですよ、はい、昔ながらのこの落ち着いた脱衣場ね、風呂上がりにいつまでもぼーっとしてたくなりますね、うん、でついでに1泊2泊していきたくなりますよ、本当に、はい、こういう銭湯がね、あんどん作ったりね、はい、ランナーズ銭湯応援したりとか、はい、いろいろ企画されてるということで、もう我々としても応援せずにはおれません、はい、
全くもってその通り、はい、京都市上京区の古き良き西陣が息づく銭湯、はい、京極湯さん
最高です。
ありがとうございました。
はい、京極湯さんのランナーズ銭湯ということなんですけれども、うん、まだね、残念ながらそれほど利用者の方はないということなんでしたけれども、ここは一つ我々が一肌脱いで走りに行きましょうよ。で、走ってから風呂入る、これが気持ちいい。
もう今日歩いてるだけでも汗かきますし、もう走るのなんかしんどいですし、やめときましょうよ。
何を言うてるんですか、林さん、そんなことではありません。さあ着替えますよ、早く行きましょう。あら、ラッキーさんはもう荷物だけ置いてどこ行くんですか。
いや、ちょっとね、荷物置いて西陣観光へ。これランナーズ銭湯って手荷物預かってくれるサービスでしょ。
そうですよ、ランナーズ銭湯って言い換えたら、あの手荷物預かりますっていうことですやん。別に観光に行ってもいいんですよ、これ、
う
ん、
そう言われてみればね、はい、なるほどね、手ぶらで観光して、ほんで名水のお風呂に入って、はい、うん、ほんで西陣の名店で風呂上がりにキュッと行くと、
はい、
かーたまりませんね。
あのランナーの皆さんね、本来の使い方してもらってももちろんよろしいんですね。
あんたが言うなっちね、
はい、ませんでした。というわけでですね、第27回目の風呂行こうかラジオもお別れの時間となりました。いかがだったでしょうか、はい、ご意見ご感想は番組のサイトにぜひお寄せください、
はい、
次回の放送は7月の風呂の日、7月26日の予定です。ということで、ナビゲーターは私林裕樹と、
ラッキー上松と
松本浩二でした。
それでは皆さん、
風呂行こうか。